はい、それではこんにちは、スピーです。
こんにちは、ラクラクです。
ちくわフライです。
毎度エマノンです。
はい、ということでね、まあいつもの4人でお送りしていくわけですが、
はい、
なんとですね、皆様に悲しいお知らせがありまして、
はい、
まあ長年番組に、長年どのぐらいだったかな、出ていただいてましたちくわフライ君がですね、
はい
はい、今回をもってちょっと一旦番組を卒業するということで、ね、
はい、そうですね、
卒業って便利な言い方です
よね。含みのある、
含みのある、はい、
OB として戻ってこれるかもみたいな。
まあちくわ君リアル高校生っていうキャラで言ってましたけど、リアルに高校生なんで、
はい、
受験ですよね。
まあそうですね、
はい、受験でもうね、おっさんのゲームとか漫画とかアニメの話に付き合ってる場合じゃねえよ。
もうそんなね、いやいやいや、人生かかってる場合じゃ
ない。これからですからね、もうね、
そんなことやってる場合じゃない
の、ね、こっちは人生の墓場みたいな。いやいや、そんなことはないんですよ。まだまだこれからなんですけど、まあなかなかちょっとね、集まって撮るのも難しいだろうということでね、いやいや、まあ、一応ちょっと節目はね、あった方がいいかなということでね、うん、ちくわくん最近出ないなとなってしまわないようにちょっと、ね、まあ今回はちくわくんさようならというね、はい、特集会で、うん、もう好きなこと喋っていいですか。
どうぞどうぞ、
ね、好きなことって言われると何喋っていいか分かんなくなってきますね。
ちくわアットラジ袋でもう私物化していただきたいんで、番組の、ね、
特別会
でもう、あ、いいですよ、もう好きな子に告白するとかで聞いてるかどうか分かんないですね、こんな番組。
あ、なんか完全一方通行、
なんか友達だけ聞いてて結局冷やかされるだけだったみたいな。
これ持って告白みたいな。
いやですね。
まあちょっとじゃあ凝ったことっていうか、気をてらったことやっても難しいでしょうから、いつもの通りね、ちくわくんが出す、話題に我々がちゃちゃを入れる、はい、もしくは補足していくという形でやっていきたいと思うんですけど、オープニングとしてね、ちくわくんどうですか、こう番組参加していつから出てんの。もう
多分2年前くらいからじゃない
ですか。結構長いよね。エマノンさんのが先、
先
エマノンさん、ちくわくん、ラクラクさんだよね、多分。あれ違うっけ、
ラクラク
さんの方が先。
いや違います、
の方が先、
はい、先ですね。僕はちょうどなんかまだキャラクター云々の依頼とかの時はすでにもうちくわフライ君の名前は
あって、そうそう、そんなのもあった。
はいはい、
まあ無限さんって人がいました。
名誉会員、
名誉会員。はい、
うん、
そうなんですよね。そうか、じゃあ2年でどうですか。まあ何回出たかちょっと数えてきてないんだけど、自分も
僕も数えてないん
で、ね、なんかこうこんな話したなとか、こういうのが思い出深いなみたいなのがある
よ。いや、なんか多分参加して 1,2 ヶ月くらいでなんかコミックシティの話になったのは、
あったね、
ちょうどそのタイミングでしたもんね、はいはい、
印象深かったですね。
あれね、コミックシティであんま売れなくて在庫になったじゃないですか、はいはい、で、なんか自分ほら制作費とかも負担してたから困るなと思ってたんだけど、この間さ、あのネットで募集したらさ、はいはい、50枚ぐらい売れたんだよね。回収できちゃった。
ほぼ瞬殺です。
瞬殺で回収できちゃって、はいはいはい、いや結構リスナーさん多いんだなと思って、まあ、福岡にはいないのかもしれないんですけど ね、 逆にね、
まあ、やっぱね、あのどこにいても聞けるっていうのがね、このメディアの強みじゃあります
よね。なんかね、こうね、アクセス解析で見た感じだと関西圏と、まあ、関東圏がやっぱ多いですね、はいはい、さものすごい数
ございます、
ね、はい、まあね、それがポッドキャストのいいとこでもありますから ね、うんうん、ね、関係ないですから ね、うん、こうね、配信という形で全世界に向けて、
うん、そうですね、ローカル番組ってわけじゃないですね、
そうそうそう、うん、地域の壁を越えてですね、
ワールドワイド、
ワールドワイドワールドワイドにどうでもいい話を。あ、そう、やっぱそうなんだ。あとは何かこうある、ちくわくんの中で。
まあやっぱエマノンさんとかスピスさんみたいな一回り二回り上の、まあ、先輩方の、うん、なんつうかね、まあ、オタクトークはかなり新鮮でしたね。
まあやっぱ学生時代ってなかなか上の人と接することってそんなにないですよ ね、
ないね、やっぱ3世代ぐらいはあるだもんね。3世代って言い方ないね、3つぐらいだね、学年でね。そうするとやっぱりそんなにね、幅広い、振れ幅がね、広い人いないと思うから、はいはい、なるほどね。 あ、そう。ポッドキャストやってるよみたいなのはさ、こうぶっちゃけた話、友達とか知ってたりするの？
いや、してないですね。
あ、知らないの？言わなかったんだ。
知ってないですね。
あ、そう。
まあ、隠れオタとして活動してるんで、僕は。
エセリア州
で来てる。エセリア州がこいつ。
ざわざわ。
もう学校の中では、なんかこの前見たドラマの話とかしかしてないです
。うわ
周りにあんまいないの、そういう。
いや、まあ、いることはいるんですけど、うん、あんま僕が話に行かないタイプの。
話に行かない。そうなんだ。
ま
あ、やっぱ学校内ってグループ的なのもありますしね。
まあ、高校生とかなら、まあ、まだ。
多分、それが20年前の俺だわ。
それからちょっとグレた時代もあったけど、なんとかは元気ですみたいな。
高校の時はね、完全にオタクだったね。大学に行ってちょっと武装化されて、
サークルが悪かったですね。
いやー、格闘ゲームなんかより生身の人間殴る方が楽し
い。ああ、
ろくでもない感じになって、グラップラーバキとか読んでたけど、はいはい、ちょっとね、ゲームとか全然やんない時があったからね、自分なんか、そうね、どうなんだろうね、まあ、やっぱり今のオタクとこう自分とか今のさんとかまたちょっとちゃうだろうからね、
はいはい、あまあでもまあその違うでしょうけど、まあ世代なりに横たわってる問題の根本はなんかちょっと一緒なのかなっていう気はしますね。なんか
やっぱ世代によってやってるあれが違うよ。だからそのポケモンとかね、うん、スマブラに自分が入れないっていうのはやっぱりジェネレーションギャップ、
ね、しょうがないですよ。
まあね、うん、それを大学生のね、俺が必死こいて遊んだら引くだろ、はい、みんなちょっとさすがにちょっとこれは。いやいや、今でこそポケモンもね、その一般的になったけど、うん、はいはい、あの当時はやっぱガキがやるものってイメージが強かったから、小学生とかは確かやってたね、一緒に近所の。ふーんぐらいだった。
まあその近所の小学生は多分俺でしょ
う。そうなんだよね。まあだからすごい、そういう意味ではこう系譜、系譜は続いていくんですけどね、オタクの系譜というかね。まあ今だからもうゲームとかもだいぶ社会的地位をね、得ましたからね。
まあ認知されてますよね。
ゲーム会社勤めるなんて言ったら昔ヤクザの商売だったのに、はいはいはい、今はね、なんかだってね、もうバンナムに、うん、コナミにスクエニなんてこうね、うんはい、上場企業ですからね、うん、有料企業ですよ、超ね、うん、まあ入ったことないから労働関係は知らないですけど、だからもうやっぱ変わったなと思いますけどね、うんうん、さっきの話じゃないけど、アニメとかだってさ、だって知り合いの先輩の作品がアニメ化されてたりする。
あ、はい、そうですね。僕のは本当、今まあサークル、大学時代に通ってたサークルあるんですけど、まあ、さっき言った名誉会無限も一緒、うん、まあ、後輩で、うん、で、その先輩6年ぐらい僕の上の人の作品が、もう今現在、アニメ化されて、う
ん、アニメ化なんて言ったら昔さ、そのジャンプでもかなり人気ないと、
ね、まあそう
ですね、回ってこない話で、あの時ってでも確かにゴールデンでやったりしてたからね、
まあ、ドラゴンボール、悠々白書、スラムダンクのライン
ですね、まあ、あとね、本当、まあ、北斗の剣とか筋肉マンとかみたいになっちゃうとね、やっぱ、ね、相当視聴率取れないとしてもらえなかったね。最近なんか割とカジュアルに深夜だけどやってみるみたいな。
ガンガンアニメ化してますもんね。も
う、ラクラクくんアニメやっちゃうみたいな。枠空いてるから。
枠空いてるか。
プロデューサー紹介するわ、みたいな。このぐらいカジュアルなんじゃないかっていう。はい、
何でもして OK ですね。
何でもありだよね。ちょっとね、今だから人気あったアニメ化されないのは、なんかよっぽど作者が嫌われてるか、なんか思想的に問題があるか、どっちかだと思うんだよね、個人的な。もう猫も釈子も、でも、毎年この数アニメ化してたらなくなるからね、世の中から
作品
がね、完全にもう。本当だって、これがみたいなのもアニメ化されたりしてるでしょ。だから今までで言うなら、もろニッチで、漫画だからまあまあまあ許されるけどね、うん、みたいな感じだったのが、はいはい、普通に公共の電波乗っちゃうからね、もうね、
あ、まあそうですね、アザゼルさん的なね、
アザゼルさん。あとなんだっけな、こう、私がモテないのはお前らが悪いみたいな、
はいはいはい、
あんなの昔でならありえないでしょ、ちょっとニッチもニッチでしょ、あんな、
まあ何でもありなよ、
何でもありなよ、すごいと思う、うん、 まあまあ、じゃあそんな感じで、ちょっとちくわくんが出すお題でみんながしゃべるというね、
はい、
ちくわくん卒業記念ということで、じゃあ4人でやるのは多分最後になるでしょう。タイトルコールいきましょうか、はい、せーの、福岡アットラジ袋。じゃあ本編ということでね、はい、まあ、はい、個人的にやっぱちくわは磯辺揚げで食うのが一番うまいんじゃないかなということでね。
磯辺揚げにカレー塩とかもいいんですけどね。
いや、ちくわアットラジオ、ね。まあじゃあちくわくんいいよ、もう本当に最後だから何でも好きな話題を振ってくれたもん。
まあなんか最近もうまた話すのかみたいな感じなんですけど、まあ僕がオタクの世界に入ったのは、まあゲームが、うん、やっぱり初めなんで、うん、ゲーム関係の話をまたなんかしていきたいなと思いますね。
ちなみにさ、すごい興味あるんだけど、ちくわくんってその意識してゲームってやったの最初って何なの？
意識してゲームを最初にやったのは何なんです
かね。ハードはね、うん、
多分スーパーファミコンじゃないですか、
ね、スーパーファミコンあったんだ。
なんか親が持ってる感
じ。親がね。ああ俺と違うな。買って買って買って、いや家にあるでしょって、いやあれをファミコンでスーパーファミコンじゃないんだよみたいな
理解が得られないからね。
まあ でそれでゲームとして初めてやり込んだのはスーパードンキーコングですかね。
あースーパードンキーコングって言えばなんか最近 3D でも出てた、
ね、そうですね、 3D でしたね、はい、うん、もう出たんですかね、
なんか、はい、僕も同じこと思いました、もう出てました。
あれでもなんか Wii の焼き直しって聞いたんだけど、なんか
一応なんかリメイクじゃないですか、ね、
あ、リメイクなんだ、はい、うん、スーパードンキーコングってスーパーマリオと何が違う？
猿が主人公
そうです、ね、猿じゃない、ゴリラ、ゴリラ、ゴリラと猿は違う。
いや、マリオとドンキーコングじゃ 種族が違いますよ、まず。
いや何が違うのか、ちくわくに聞いてんだから。
はい、まあなんか、仲間が連れて行けるってんじゃないですか。
え、でもマリオにもなんかヨッシーとかいるよ。
ヨッシー。いや、あれは乗り物的な。
乗り物なの、あれ。
ちゃんとなんか交代するゲームですかね、なんか仲間と、
ディディとディクシーみたいな、
そうそうそうそう、
あれは何なの、親子なの、兄弟、
僕もよく分かんない、
ね、兄弟分みたいな感じですか、ドンキーとディディは、
その彼女なの、
大体そんな感じだったよ、
ね、ディクシー、キーコングってなんかビルの上で鉄骨振らしてるイメージじゃなかったんだけどな、ね、
それから昇格
したんだ、
スーパーになって、
ね、あれどっちが先なの、なんかマリオカートのプレイヤーキャラになるのが先だったのか、スーパーファミコン のゲームになるのが先だったのか。
マリオカートのイメージが僕あるんです
けど、マリオカートの方が早かったんじゃないかな、
は
い、
ね、まだなんかスーパーのドンキーとしてのキャラが、うん、マリオカートの時は作られてなかった感じしますもん。
でもなんかいいキャラ付けだってね、コインの代わりにバナナ、うん、でハテナボックスの代わりにタルーみたいな。あの、ね、ノリはいいけどね、自分やったことないんでね、スーパーファミコン版を遊んでればあれだったんだけどね。
あれ意外と難しいよね。
難しかった。ほんと最初やった頃。
あ、そうなんだ。結構アクションとしては骨太なんだ。
マリオより相当難しいと思いますよ。
へぇ、なんかトロッコ乗ってたりとか、そんなイメージしかないんだけど。
最初やってクリアできなくて、うん、1、2年経った後やったら、あ、クリアできたみたいなくらいの。
それは何なのよ、その、なんか別に成長したからゲーム上手くなるとかないと思うんだけど。
いやいや、でもやっぱ、その、初めてやったのがその辺だと、うん、その間、経験を積むじゃないですか、うん、いろんなゲームで。うん、やっぱそのね、そうそうそう、蓄積がね。
あー、なんかあるね、ゲームノウハウ的な
の。ゲームとしてのお約束を知ってるか知ってないのみたいな。
あるあるあるある。うん、なんかさ、その、あれってゲーマーにしかない感覚だと思うんだけど、その最近のさ、の、まあ、ビータを買ってると分かったんだけど、はい、マニュアルがついてこないみたいなのがある
じゃん。電子マニュアルに。
そう。で、マニュアルついてこないんだけど、電子マニュアルも見ないのになんとなく遊べてる自分なんだろうな。そのこうね、多分×ボタンが攻撃なんだろうな、なんとなく分かるわけで、ね。 あれってなんだろうなと思ったら、よくよく見たら確かにテレビのメーカーが変わってもリモコン使えるのと一緒なんだよね、はい、別にそのソニーからね、
日立に変えたとしても、ね、
日立に変わったりシャープに変わったりしても使えるのと一緒で、はいはい、なんかその辺ってこう慣れなんでね、大体こうだろうみたいな、うん、
操作系って何パターンかしか実はないんですよね、あれ、
うん、というかね、遊びやすいボタンの配信って決まってんだよね、あれは、うん、あれがたまにだからおかしいゲームとかで、しかもなんか自分でいじれなかったりするとクソゲーって、うん、
大体そうですね、
だドンキーコングとかも多分ね、まあ基本的にはジャンプぐらいしかないんでしょ、ジャンプとダッシュがあるのかな、多分
あとなんかローリング攻撃が、
転がるボタン、
転がる
んだ、それで敵をポコンって倒したりできてる、うん、できるんですよ、
あの攻撃方法って重要だよね、あのこうマリオなら踏んづけるみたいな、こうローリングみたいなね、うん、そうあれの修正に慣れちゃうと、高橋名人の冒険島でなんで踏んでも勝てねえんだよみたいな
石尾のなんで2つしか投げれねえんだよみたいなね、
あそうなんだ、スーパーファミコンなんだ、うん、あとは何、これはすごいハマったとか、これにすごい影響を受けたみたいな、
すごいハマったとか、なんか影響を受けたとかじゃないんですけど、やっぱなんか今までスーパーファミコンとかちょっとゲームキューブとか持ってて、うん、でまあ高校入ったくらいで Xbox360 買った時がなかなか衝撃でしたね、
あ
まずコントローラーの A と B ボタンが場所が違うっていう
そうだね、任天堂ハードとは逆ですもんね、
そうなんだ、うん、全然 Xbox やったことないからわかんない、
うん、なんかいつもの感じで決定ボタンを押そうと思って、うん、A の場所をしたら
戻る、
あ戻る
それは僕もありますわ、
セガサターンとかだって並びは
なんですよ、だから、
あそうかそうかそうか、そういうことね、はいはいはい、手前から行くか奥から来るか、
そうだよね、
だからもうゲームはもうそのボタンの場所じゃなくちゃんと記号とかで覚えようってことも思いました、はい
はい、あれ面白いね、なんか妖芸ってさ意外とさ罰がキャンセルじゃなくて罰が決定多くない、
はあ、そうですね、当たりのせいです、
あそうなの、
当たりのコントローラーが多分そうなってるんで、
あなんか伝統だよねあれってね、なんかね、日本だとなんか丸が OK で罰がキャンセルみたいなイメージが ね、ついちゃってんだけど、妖芸の場合だいたい罰が決定だったりする、うん
はい、まあアメリカとかだとペケがあの丸の代わりで丸が間違いみたいな、
はいはいはい、はい、チェックされちゃうみたいなね、うんうん、まあそっから来てんのかもしれないけどね、うん、
だから一応 PS 系のゲームとかでもアメリカとかだと罰が決定ボタンだったりするみたいですよね、うん、
あのプレイステーションの丸罰三角四角、はいはい、あれイラってきたよね、最初
に、ああ来ましたね、イラって
なんで ABCD じゃダメなんだ、ね、変なとこに個性出してんじゃねえぞ、はい、
それが個性と思ったら大間違いだ、
上司に乗んなよみたいなね、あったな、
十字キー使いにくいし、
ね、Xbox は何で遊んでたの、
Xbox 何で遊んでたっていうと、
最初一緒に買ったソフトは、
買ったソフトは何だったっけ、
やっぱバレー
バレ
エ、エクストリーム
な出た、
いやあれなんだろう、何を買ったのかが思い出せない、あっバイオハザード5を買ったんだ、
もうバイオが5になってた、バイオハザードもう初期しかやってないんだよな、せめて2までしかやってないんだよな、もうついていけんくなったから
さ、あとコントローラーで将棋だったのはなんかスティックを押し込んでそれもボタンの代わりになるみたいな、
は
いはい、
あ、ね、まあでもあれマウスでもあるからね、あのこうドラッグするくるくるホイールの部分を押し込むっていう操作でボタンを3つにしてるから、うん、マウスも、うん、
でなんかスーパーファミコンとかゲームキューブとかしか遊んでなかった僕はちょっと、うん、
衝撃的だよね、確かにインターフェースとしては
そんな発想があるのかっていう、
あのでもアナログのあの 3D スティックができたっていうのは大きいよね、すごい、
ね、そうですね、うん、あと俺そこの間の中で自分が一番体験したびっくりは、あのコードレスが標準になった、
あなったね、
あ そ, うそれまでコードレスはオプションでしかなかったのに、うんう
ん、なんかあとしかもコードレスは反応遅いんじゃないかっていう噂があったりして、ええなんかこう根も葉もない
赤外線じゃなくて Bluetooth だから OK みたいなね
そうなんだよね、あったね、なんか格闘ゲームとかコードレスでやった方が反応遅いんじゃねえかとかいろいろ言われてたけど全く関係ないっていう、はい、それがダメだったらオンラインで戦うのもっとダメだろうみたいな
そうなんですよね、うん、
あとはなんか影響を受けたゲームとかっていうのは、まあ、やっぱバイオハザードとかがでかいかなっていう。
バイオもどこ行こうとしてんだろうね。あんまり福岡トラジ袋でバイオ取り上げてないんだけど、
ね、まあやってないですから。
いやでもね、DVD 特典についてるやつでちくわくんが相当バイオの話してて、自分が相当バイオの悪口言って。
はいはいはい。
そうここがダメみたいな。
ダメだし。
この参加者がダメみたいな。
まあでもバイオハザードなんかそういうところ直さないですからね。
まあこだわりなんだろうね。
新しいところだけ作って、はい、悪いところ直さずそのままみたいな。
まあでもなんかこうゾンビが出てくるっていうなんか部分がだんだん薄れて、
まあ、ただの最近なんかクリーチャーアクションになってますよね、結構。
もっと生物兵器っていう名目ではあったっちゃあったですけどね。
なんかあの海のやつとかあったでしょ、リベレーションだっけ、あの 3DS で出てる。あれとかなんかもう完全にノリがさ、ザ・デプスとかリバイアさんとかさ、映画で言うとね、感じになっちゃっててさ、もうなんやこれみたいな。あったな、バイオ。バイオどこまで行くんだろうな。
どこまで行くんでしょうね。日本に来るんですかね。
映画はなんか、
映画はありますね。映画はありますね。渋谷だったっけっていう。
なんだろうね。日本来たらなんか急にチープになりそうだよね。なんかね。
田舎の方の山間の寂れた村に、
なんかレオンとかクルスとかね感じだからいいのにさ、なんか。ダイモン刑事とかそんなの
ダイモンダ
イモン急になんかそんな勘違いした味
方キャラ山田とか
絶対そのパトカーの上にマシンガンとかついてるんでしょ
なんか古き良き勘違いされた日本みたいな感じで急に
ジャパニーズヤクザとアンブレラ社がつながってた
あーあるな
どうせだったらもうちょっと頑張ってバイオハザード江戸とかの方が熱くないですか
実は江戸時代に
切るのね切るのねこの剣客アクションの
そうあアンブレラ社が開発したタイムマシンでウイルスを過去に送り込んで日本を抹殺しようとみたいなそこまで突き抜けた方が面白いと思う、
ね、もうでもねあのバイオハザードがなぜバイオハザードが受けたのかっていうのも一点だけなんで、はいはい、自分確かそのちくわくんとそのバイオの話した回で語ってるんだけど、はいうん、もう唯一無二の部分はゾンビってことなんだよ人間を抹殺するとシリアルキラーだけど、はいはい、ゾンビを抹殺すれば英雄っていうね、はいはい、だからいかにこうグロくやってもこれはゾンビですみたいな感じで緑の血がブシューとか出てれば許されるっていうのが大きかったんだよね。実際は人間に見立てて抹殺してるプレイヤーも多いんじゃないかって思ってでだから実際になんかバイオかなんかがこうねアフリカ編かなんかになって黒人ゾンビがいっぱい出てくるの問題になったんでしょ。なんか白人が黒人を火炎放射器で焼き払ってるけどこれはどうなんだみたいな。
まあそれはまた肌をちょっとなんかなんか色変えて黒人じゃないよみたいな
感じされたやつですね。こう
問題はなんだ
ゲームだなと思って見てたんだけど、ちょっと日本人にはあんまない感覚なんですけどね、ほぼ単一民族でございますからね、我々、はい、に関しては。そうなんですよ。こうなんかあのいろんなね欧米っていうかアメリカのあのね民族いろいろいますよって社会をねなんかちょっと風刺してるっていうかね、そういうの問題になっちゃうんだ。しょうがないべってアフリカが舞台だったら、ね、
確かにね。
そこはあるんですけどね。あとはどうですか、ちくわくん。バイオ以外で。
まあやっぱあと影響を受けたと思うのはやっぱ GTA シリーズとかですかね。
グランドセフトオート、
うんはいはい。なんか今まではなんかほぼ任天堂ゲーとか大抵完全懲悪じゃないですか。うんもうとにかく悪いやつしか倒せないみたいな。
まあ悪いやつしかいないからね、あの世界。
あの世界、まあ、そうだね。
まあ、とりあえずなんか仲間は撃てないみたいな感じ、
はいはい、
なんかでもグランドセフトオートは誰でもやれるみたいな。
なんかアメリカのゲームってそういうの多くない
です
か。
まあフリーダムですよね。
変なところに抵抗するのいるでしょ。なんか別に一般市民撃てなくてもええやんと思うんです
けど。
打てないとダメだこのゲームみたいな自由度がねえみたいな言われたってさいやいやいやいやみたいな
そんな自由いらねえ
ってそうそう ね、一般市民打つの自由じゃないからみたいな、ね、
確かに
あるね。 GTA も新しいの出るんじゃなかった今度 6?
そうなんですね。
確かね、GTA は日本だとなんか有害指定されて有名になったけどね、
はいはいはいはい、そうですね。パソコン版でしたっけ、発売禁止になったのは一旦。
なんかでも神奈川とかいまだにダメなんじゃない
ですか。都市の条例があるんでしたっけね。
そうそうそうそう。まあなんかこういうのもありなんだって、なんか GTA シリーズみたいなのいっぱい出たけどね、セインツローだとか、なんだっけ、あといろいろあるでしょ、その系統は。
自分とか古いんでカーマゲドンとか。
カーマゲドン。カーマゲドンあったね、カーマゲドン。あの車をぶつけるゲームでしょ、なんか。
すごいエクストリームなレースゲームで、なんかまあ観客とかをドリフトで引いたりするとエクスタシーとか英語で出てきて点が入るってい う,
や, ばいゲーム
やばいゲームでしたね、あれは。
なんかでもあの辺のゲームってどこまで許されんのかでね、昔あのアーケードにスリルドライブってのがあってさ、はいはいはいはい、大好きだったんだけど自分も、あの、うん、
事故を起こすと損害賠償額がバーンって画面に出てた。
でもタイムを競うから暴走しなくちゃいけないみたいなので、うん、なんかね、タンクローリーとか選べたよね、なんかバスとか、
ね、ありましたね、
大型車両も選べて、それで暴走するみたいなゲームで、なんか、あの、行動でこういうことやっちゃいけませんみたいな
さ、テロップが出る。
まあ、でもそれ言ったら04チャンプとかも一緒やからね、
まあ、そうですね、
あの、首都高であんなにやっちゃいけないわけですから。はいはい、まあなんだろうね、ゲームだから許されるんだけど、現実で許されないことをゲームでやっちゃダメなのかっていうのは、うん、永遠のテーマとして難しいところですよね。
まあ、そうですよね、うん、その倫理規制じゃないですけど、うん、最近またね、なんかちょっとその漫画の方とかの規制の話とかも、
う
ん、は
い
は
い、まあでもこうね、表現の自由というか、まあ、割り切って楽しむ分にはいいんだろうけど、それでこうね、最近は特にリアルなんで、うん、区別がつかなくなる人が出てくると大変っていうね、はい、ちょっと秋葉原で、無双してくるみたいな、はい、刃物をいっぱい腰に刺して出てっちゃう人みたいなのがいるとやばいわけです、
まあ、やばいですね、
やばいやばい、はい、本当に。だって、あ、でもおかしいぞ、 GTA の話してるけど、ちくわくん本当はできないはずじゃないか、設定的には。ああ
、設定としてはですね、
設定としては、
まあ、横で見たりしてる
です、ね、横で見んのもダメなんじゃないの、
ダメなんですかね、ああいう。
どうなんですかね、
プレイしてはいけないって書いて
ある。プレイしてはいけない
ですね。まあ、あれの手は、まあ、僕ゲーム販売していた時思いましたけど、
うん、
親が買っていくのがすっごく腹立ってしょうがなかったっすね。高校生が明らかにやるやつがいる感じがするんですけど、
お母さんとか買っていっちゃうの、
買っていっちゃうんですよ。
うーん
っていうのをなんか
旗から見てた時は、あれはやっぱ頼まれてんのかな、買ってきてって。
なんていうか、40ぐらいのおばちゃんが GTA 持って、やらない。
やらんよ。街中でマシンガン連射した40代のおばちゃんがいてもおかしくないからね。
しんないっすね。
あれじゃないの、スーパーでアクセルとブレーキ間違えて。
まあでも、
あれはわざとじゃない
か。まあもう言っていいかわかんないけども、あえてもう、まあ買った後渡してたりしたやつとかは、くそ、こいつの方ぶっ飛ばしてわって思ったりは。
あれ、でも、どうなの？え、あれってこう、身分チェック入んの？あの、セロがついてると。セロランク B とか。
入りますよ。
あ、はいはい、入るんだ。はいはい、あれな、18歳未満かどうか。
まあ、スピさんとかね、多分
聞かれたことないよ。言われたことないよ。
というわけで話題でしょうけど。うん、
まあ、自分、モヒカンだったりとかするからね、たまに。もう明らかに、あ、このキャラの方ですね、みたいな感じで。
あ、北斗の剣は向こうになります
ね。おい、やられる方じゃねえか、みたいな。楽しくねえよ、みたいな。ジードで操作させろ、みたいな。うん、
まあなかなかね、やっぱその辺のレーティングの問題はね、難しいですよね。
まあでもああいうのやらないと出せないって現実もあるからね、やっぱりこう業界として
しっかり、まあ、
事情能力問われるとね、やっぱりどんどんどんどん表現規制が厳しくなっちゃうから、難しいよね。まだそういう意味でものバイオになるんだろうけどね、ゾンビだからいいですみたいなのがね、レーティング下がるわけだから、は
いはい、血の色も赤くないですよみたいな。
そうそうそう、赤くないのはいいのかって話だよね。じゃあね、ナメック星人打ち殺すゲームは OK なのかっていう
ね。でもまあバイオは割と赤くないですか、ゾンビは。
バイオはね、国内のは赤い、海外のは緑。
何なんだろうね、あれ、海外だけでしょ、血の色がどうとか言い出す。日本関係ないんじゃなかった。
アメリカはよく言われるみたいですね、やっぱり。
まあね、まあ、なんだろうね、まあ、血が出るからリアルとかっていうのはどうなのか、
多分その銃器の短さのレベルが違うから、やっぱ真似するバカが出るとやべえってところじゃないですかね。
いやでもね、すごいね、逆に辛抱強い社会だと思うんだよね。だって切れて撃ったりとかしたら大変なことになっちゃうんだよな、はい、だからさ、こうなんて言えばいいんだろうね。よく、規制されないよね、うん、銃は、本当に、ね。だって危ないと思うよ。まず危ないと思うよ。だって、ムカってなってさ、銃持ったら撃たれちゃうってことだからね。口喧嘩してたのに、やんのか、こら、みたいになってさ。
まあ、一応、ほら、むやみやたらに持ち歩いていいもんではないですか。
銃の所持許可。まあまあまあ。一応、防犯のためってことになって、
ね、はい。ちゃんと保管場所とかもね、うん、制限がありますから。
まあね、そうなんだけど、まあまあまあ、ゲームね、もう本当に表現規制はいろいろ、やっぱリアルになればなるほど出ちゃう問題だろうね。
そうですよね。
デッドアライブとかもコスチュームめっちゃやらしいけど、どこまでがね、これが卑猥じゃないのかっていうのがすごい難しい。
だってあれ、エクストリームなのになると、紐とアクセサリーみたいなやつあるでしょ。
でもそれを水着と言い張ればセーフで、なんか下着とかだと多分アウトになるでしょ、だから、ようわけわからんのよ、
実際にあるらしいですからね、ああいうやつ。
はい、カノン姉妹だったらいけるはず。見たいか見たくないかは置いておいて、どういう意味でいけるんだろうって思ってしまった。
まあね、そうだな、確かに。ちくわくん、じゃああとゲーム以外はどうです？
ゲーム以外はなんかね、最近やっぱ進撃の巨人がちょっと面白いかなっていう。
あ、やっぱり何、たり高校とかでも流行ってんの、あれ。
まあでも、どうですかね、まあ、話題作なんで、やっぱ見てる人は多いんじゃないですか。
結構見てますね、友達とかも。
あ、本当、あれ、いいアニメ化だよね、だって、絵めちゃめちゃ格段に良くなったもん、
まあ、それは原作みたいな。
いやいや、下手だっつってるわけじゃないんだけど、やっぱり
絵だと。
なるほど、立体起動装置ってこうなってんだとか、初めて分かった自分
の。なるほどね。動作原理とかが、
動作原理とか
によって
表現がですね、なるほどみたいなね。あれでもね、巨人が気持ち悪いな、アニメ版は。なんか本当に絵上手くなると逆に気持ち悪いよね。なんかね、
なんか女型の巨人とか、かなりやばいです
よね。やばいよね。なんか
目のハイライトが入るとかいう、なんか目がキラキラしてるよみたいな。
へー、アニメは見てないからな、僕は。
いや、あのアニメ版いいですよ。ただなんかね、アニメ版がものすごい、あれなんだろう、作者が関わってんのか、話を知ってる講談社がやってんのか分かんないんだけど、異常にネタバレ部分とかをちゃんとなんか、だからカットされてるとことかカットされてるんだけど、なんかそのなんでここアニメで他はカットしてんのにこのシーンそんないらなそうなとこやるんだろうみたいなとこがすごい重要な伏線なんじゃないかみたいなのが言われてて、アニメを見るとよくわかるみたいな、結構問題になってました。ま
あ、原作のネタバレがアニメで
意図的にやってる可能性はあるんだけどね。だったらね、でもその辺もすごいなと思ってね。アニメどこまでやるのかわかんないけど、多分2クールぐらいでしょう、あれも。
まあでしょうね、
確かそうだったよ。
それだと大してやれないからね。どうすん、第2期とかなんのかな。
まあ原作がある程度また進んだところで第2期とかやるんじゃないですか。あんまりやるとね、また追い詰めちゃうんでね、原作を。
まあどうなんだろうね、そのなんか圧倒的に気持ち悪くて強力な敵として描かれてた巨人より、なんかこう他になんかそういう勢力がみたいな話になってきちゃうと、あんま逆に面白くないんじゃないかなと個人的にはね。まあそっちの方が伏線は張りやすいんでしょうけど、単純にね、そのこう巨人と戦うだけっていう話ではないのは、まあもちろん分かってるんで、どうしちゃうのかなっていうのはちょっと気になるところであるんですけどね。まあそういう意味でも続きが気になっちゃう漫画ではあるんですけどね。
ちくわくんの世代とかってさ、やっぱ誰しもが読んでた漫画とかってやっぱあるの？
やっぱワンピースとかブリーチとか、やっぱそこら辺じゃないですかね。まだまだまだジャンプで現役みたいな。
はい、あ、ブリーチまだやってんだっけ？
やってますよ。
あ、やって
ます。やってますよ、そういえば。
最終章とか言ってたから、とっくに終わったのかと。
ちなみに最終章は今までで一番長い設定らしいです。 作者曰く。
あ、ってことはここがまだまだ半分といったところ。半分
な
の
かな。なんだと思った。
え、ちくわくんってエヴァンゲリオンとかは、
ちょっとずれてんじゃないですか。
ずれてるというか。
もう多分もう、赤ん坊の頃くらいじゃないですか。
マジでそうか。
あ、でもそっか。
15、6年経つもね。
まあ映画やってたのがもうそのぐらい前ですから。
そうっすね。97とかでしたっけ。
15、6年どころじゃない。20年経ってる。だって95年だよ、あれ。確か作品的には。
あ、まあテレビ放映するのはそのぐらいですね。はいはいはい、
でも結構最近エヴァ Q とか、なんか映画化があって、まあちょっとメジャーになった感じはしますけどね、また。
まあエヴァ Q がね、またもう、例によってあんな感じだったどうしてくれるんだ
いいじゃないですか、いつも通り平常運転
平常運転か、あれ
まだあと1作品ある、あるよ。
いや前もそんなん言われてたけど終わらなかったからね。もう前科持ちだからね。
信頼関係はないよね。
ないないないないないない。
漫画版もう終わっちゃいましたからね。
もうどういう終わり方すんだぐらい。なんか漫画版の終わり方が結構すごかったって聞いたんだけど、読みました？
なんかもうまあ一応なんかパッとなんかこういう落ちだったよみたいなのは、
あ、
はい、
そんなん出てるんだもん。
出てるんですよ、
はい。
なんかちょっとあれなんでしょ、だってこう今あの劇場版で出てる進撃のキャラクターとか全然出てこないでちゃんと閉まったんでしょ。なんか
閉まったのかなあれは。
あ、繰り返すなんちゃらってやつ
ですね。もう終わらせたよねみたいな。なんか基本急激みたいな感じでしたよ。
ああそうで
しょ。で、なんか落ち、もう言ってしまうと落ち方は、うん、なんかもう世界一周してしまって別のなんか平和な世界で転生して生活してたみたいな感じの終わり方でしたよ。
なんか初めて会ったはずなのに、うん、みたいな感じの終わり方だったよね。
はい、そんな感じでした。
これはあれですね、学園エヴァですね。
学園エヴァ
転校生で初号機が転校してくるんだよ。
まあね、結局エヴァンゲリオンもさ、学園生活やってるシーンが一番楽しいっていう、ね、はい、歯が一番面白いっていうね、もうね。Q は全然楽しくないよっていう。
Q はだってい
きなり。岡波さんを返せみたいな。
いざ黒波さんも愛してよ。
黒波さんはあのだってあれでしょ、ゲームであったし、綾波レイをこう育成するゲーム、はい、ー
調教ゲーですね。
そう、あの調教ゲーだから、これからポカナミさんに調教していくゲームが始まるから。
あ、闇波さんからポカナミさんにな
るから。
あ、なるほど。
そうなんですよね。そうか、もうワンピースとかがみんなが読んでたやつって何のか、ドラゴンボールぐらいはだけど、
ドラゴンボールなんですか。なんかちょっとこうケーブルテレビとか登録してるボンボンが
何の
再放送だ
わ。何だわ。
まあちょっと一時期ドラゴンボール回みたいな
のがありましたけど。ありましたね。超一部分だけどよく考えたら。
ドラゴンボール回は名作でしょ。だってあのダラダラと長かった Z シリーズの DVD 買わなくても済む。回で良かったんやって。 Z なんかいらなかったんや。
どうせなら新規でやってくれたらよかったのに、ぽつりみたいな感じ。
あ、これはもう多分アニメのスタッフが死ぬだろう。多分せめてあの編集して声取り直しただけでも許してみたいな感じだと思うよ。完全にね、声はもうね、亡くなってる方多かったからね、鈴沖さんとかさ、しょうがないけどね。そういえば内海賢治も亡くなった
から、ね、ましたね。
ラオウ
様どうするんでしょう ね今度から。
いやもうでも北斗の拳って確かケンシロウの声ってさ、なんかあのゲームの北斗の拳とかも神谷明じゃなくなってるし、ラオウも変わってたよね、もうね。
そうなんですね。
だからもう関係ない
んじゃない。ちょっとなんか一新してるイメージありましたけどね。
もうしょうがないんだろうけどね。宇都宮健二っつうと、あとなんだろうな、
あのドクタースランプのせんべい博士と
か。ああ、のり巻きせんべいね。あとはなんだろう、なんかスト2のベガとかもやってなかった
っけ。ああ、みたいですね。
一時やってましたね。まあ、
声当ててたよね。
最近ノリオに代替わりしてるんで。
あ、そうなんだ。アニメ版が宇都宮健二だったんだよ ね。だからね。最近何、若元になっちゃったの。
最近だいたいブワハハって感じですね。
もう若本のりおもわざと俺です分かりますよねみたいな喋り方するからちょっとそれが
ね。若本のりおはね最近そのキャラをやるんじゃなくて若本のりおというキャラクターを演じてるのがダメだと思う。みんなが求めてるのはこれだろうみたいな、確かに求めてるけど、そう、それってどうよみたいな、
ね、あのねこう伸ばす言い方ね。みなさん若本のりおですみたいなさ、もうあの、うん、なんてんだろうな、もうまあまあわ、まあ、かるよみたいな、モノマネはそうやるよ俺もみたいなさ、ところはあるよね確かに、うん、あとはどうなの最近遊戯王とかどうしてる。
遊戯王ですね、なんか最近なんか CM で、うん、なんかあのブルーアイズホワイトドラゴンの、
うん、
なんかストラクチャーデッキがまた新しく出まして、
ストラクチャーデッキって構築済みデッキ、
構築済みデッキ、
もう中身の入ってるものが決まってるセットですね、
うん、
まあ、それって何なの、ストラクチャーデッキ同士で対戦したら運ゲーじゃん、ただの。
いやそれはデッキとの親和率が高い方が
今はいけるんで親和率って何、親和率
それはもうそのデッキといかに仲良く接してきた
か、これなんかあの麻雀の引きとかと同じ
オカルト視線
で、オカルト視線で今日は引きが悪いって
そんな感じ、そんな、
そうなんだ。
昨日の夜喧嘩したしな喧嘩って何があったんだ
でもなんかその CM になんかその当時の、
うん、
誰だっけ、
会話セット、
会話セットがCM にまた登場して、
ね、
今までなんかその今の遊戯王ゼアルの主人公の声がやってたのが、うん、今回だけなぜか会話が出てくるっていう、
なんかね遊戯王ゼアル見たんだよこの間、朝やってるアニメでしょ、
はいはいはい、で朝は再放送、
朝再放送なんだいや見たんだけどさ、すごい超巨大なこうラスボスみたいなのが街と世界を破壊する勢いで前進してけ、はいはいはい、主人公チームがこれに3対1で挑むっていうのをやってたんだけど、はい、結局カードゲームで戦ってそうあれみたいな、邪魔すんなパチーンで終わりじゃないかみたいな、もう
BK はそういうもんですよ。
あ、そうなの、はい。世界の危機もなんかラジコンとかミニ四駆で戦ってたから
ね。そうですね。ね、そう
ですね、まあ、どんなでかくてもビーダマンで倒せますから大丈夫です。
まあ、テロ組織も使ってるのはダンボール製のメガモデルだからね。何これ。
決して生身では戦わない。
いやでもね、3対1とかすごくないカードゲーム、まあ、できんの、なかなかあんなの。3対1遊戯王で。
まあ、多分リアルだとできないでしょうね。
できないね。
原作でも2対2とかなんかあったなって思い出してましたね。
はいはいはい。なんかタッグマッチ的なのね、
うんうん。多分1対3とかでやるんだったら、その1のやつが手札15枚くらい最初に持っとかないときついかな。逆でも逆に手札15枚持つと、その1のやつが1対1のやつが強すぎる、強くないすぎるかなぐらい。うん、
遊戯王もね、どうなんだろうね、だいぶまだ盛り上がってんの、あれは。
まあ、息は長いですよね。
もうだって作者が働くのやめちゃったようなもんね。
まあ、原作監修しかしてないですからね、もう。
あんなのでもね、もうあんなのこうした方がいいんじゃないの、うーんとかって言ってるだけで、あとはもうカードゲームの版権でおまんま食えちゃってるわけでしょ、
多分。
まあ、むしろ多分作者の方がこんなカード出したらいいんじゃないって言って、それを周りの人がじゃあゲーム的にこのぐらいで落ち着けましょうみたいな感じになってそうな気がしますけどね。うん、
まあ、なんか最近その高橋和樹が出すカードを、漫画で出すカードが強すぎて、なんかその現実オフィシャルカードゲームするときは大抵弱体化するんで、もうその高橋和樹もなんか吹っ切れてレベル1で攻撃力2400とかいう。
いやだからさ、あのなんていうのカードゲームってすごいバランス難しくってさ、うん、もう露骨に強いの出したらそれで終わりだから ね、うんうん、もうね、あんなにカードの種類がある意味がないっていう、
う
ん、
そうですね、
上位互換出されたらさ、もう下のやつはね立場、うん、がない。
簡単なことですよ、失敗したら禁止にすればいいんだ
よ出た、遊戯王はなんかレギュレーション変わりすぎっていうね、はい、前も話したけど、
ね、しょっちゅうね、はい、大変です ね、 あの
年に2回ですからね、
あれでこうなんかみんなで祈るんでしょ、うん、これ禁止になりませんように。
いや
でやっぱ来たかーみたいな、打っとけよかったよ。
遊戯王のすごいとこはね、その年に2回の更新の時にね、結構変わるんですよね。それがひどい。
そうそうそう、
も
う
なんかあれだね、ワールドカップで日本が勝つと気に入らないからスキーの板の長さが変えられちゃうんですよ。スキージャンプでね、こうね、ダメですよ、ね。
サッカーのボールの仕様も変わるみたいな。
本当だよ、ルールそんなコロコロ変えてね、よくみんなついていくな。
まあね、うん、まあ、もう奴隷なんですよ、みんな
奴隷なの、コナミ、コナミ帝国の奴隷なん
ですよ。
いやでもなんか最近ほらカードゲームもさ、そのやっぱトレーディングカードじゃなくてデッキ構築型だとかドラフト系とかそっちに移ってきてるで
しょ。ちょっとボードゲームの領域に近づいてるもんが増えてきてますね、最近。
デッキ構築型とかさ、なんかエマノさんドミニオンとかやってたけど、ドミニオンって何が違うの、トレーディングカードゲームと。
ドミニオンはどっちかっていうとボードゲームがトレーディングカードに近づいた形なんですよね。
ああ、え、ボードゲームがトレーディングカードの要素を入れたみたいな感じなんだ。
そうです、そうです。あ、だからまあどっちかっていうとあの辺のゲームはまだボードゲームの領域なんですよね。トレーディングカードが一番それっぽいなっていうのはやっぱ自分で買って集めるところなんで、実際。
あ、まあまあまあね、
うん、やっぱあのプリセットになるとやっぱちょっと違うんですよね。
あ、でもトレーディングカードが流行ったのってさ、最初はトレーディングカードって昔からあるわけでさ、はいはい、野球とかの選手の集めてて、集めるっていうのはね、まあ、みんな好きじゃん、はい、仮面ライダーのカードとか俺も集めた、
好きな要素ですよ。
そう、ビックリマンも集めたし、はいはい、金消しも集めたし、ほぼ全てのものに引っかかってるから、その都度その都度こう無駄な出費をしてきたんだけど、でもなんだろう、あのこうあれのすごいとこはさ、カードゲームに勝ちたいがために買い続けるみたいなね、はいはいはい、その今まで集めてるのは本当自己満足だったのに、はいはいはい、あいつに勝ちたいから買うみたいな、その何
て言うんだろう、明確に比べる要素ができたんですよね、そのゲームの勝ち負けっていう。それまではいや俺野球腹持ってんだぜ、いや俺は掛け札みたいな、よくわかんない戦いだったのが、明確にあの、まあ、勝ち負けがつくようになったっていうのは結構ありますよね。
まあ、それで爆発的に売れたわけでしょ、はいはい、やっぱやる人がいいカード求めて買うからって言ってね。え、でもデッキ構築型ゲームってトレーディングではないわけじゃない、あれって最初から用意されてるセットで遊ぶってことでしょ。
だからでもね、結構まだ少ないですよ、その実際のプリセットの中から自分のデッキを最初から作っといて対戦する形のは少ないですね。
あ、そうなんだ。
遊びながら自分のデッキを構築していく形のゲームの方が多いです。
まあそうだよね、だって当然入ってるカードの枚数があるから、ね、エマノンさんと俺が同じ戦法をやろうとしてたらカードが足んなくなるってことでしょ、はい、ああいうゲーム。
だからそこもやっぱ競争ですし、
読むんだ、
はい、だからその戦法をきっと取ってくるだろうからそのメタ戦法を取るとかですね。
なるほどね、はい、そういう読み合いがある
もありますね。
なるほどね。まああと一番あれなのはお金がそれ以上かからないってことなんだろうけどね。まあ、やっぱりねトレーディングカードゲームは何ぼ言ってもね資本社会を代表するゲームで、まあね、金の力こそ我が力みたいなところ、
このエコノミックアニマルの力見せてやるぜみたいな。
まあね、しかもあとあのこうカードが追加されるたびにルールが追加されてから何回は何回だよね、はい、遊ぶには。
まあ一見さんが入るにはやっぱり敷居が高いゲームではありますよね。
自分もそれが嫌でやめたんだよね結局。だからその今のルールは俺分かってんだけど、新しいカードまで覚えないと古いカードだけで戦おうとしても無理だったり、
まあ相手が使ってきます
からね。そう、相手が使ってきてこれこんなルールでみたいに言われたら、ええー、みたいな感じで終わりだからね。はい、
まあでもね、身内で遊ぶならもうざっくりした遊び方でいいと思いますよ。
あ、まあね、
なんかもうサイクロン、なんか魔法カードを破壊するだけなんだけど、身内ルールだったらもう向こうにもできるみたいな。
お、勢い、うん、
子供がやるような、
ざっくりしてる。最終的にはじゃあ何、そのちくわくんよりも俺のパンチの方が強いから攻撃のための
方が暴力アンゲ
ーカード取られるジャイアンですね。
カードを取られるジャイアンってさら
に恐ろしいわ。
ちくわのカードはスピのものを。
いや、むしろ決戦現場に現れなかった俺の勝ちでいいんじゃねえみたいな。
いやでもなんか最近カードショップみたいなの結構あるもんね。カード屋始めるとこ多いから儲かんのかなと。いや増えた増えた、うちの近所とかめっちゃ多いんだよね。でなんか前はその中古のパソコンやってたのに綺麗になってトレーディングカードゲームになって、ええー、みたいなってびっくりしたりする、ね、でまたそういうところにさ、だいたいこう私有スペースみたいなのがあるんですね、はい、小学生が遊んでんのかと思いきや、いい年こいたおっさんが遊んでたりして、おい、いい加減にしろよ、お前。
いやー、楽しいよ、髪切り遊びは。
小学生が端っこで指くわえて見てて、おっさんがのさばってんのは良くないでしょ、
明らかに。まあ、それは良くないですね。
逆でしょ、逆みたいなさ。
まあでもいいじゃん、おっさん同士で遊んでんだったら。
いやまあそう
おっさんがちびっこい いびってるのはちょっとどうかなと。
なんか前そういうのもありましたよね、ニュースでね。
しかも福岡で
大人げない人代表みたいなね、うん、なんだっけ、勝ち逃げは許さんみたいな感じで、
なんか逃げる
胸ぐらつかんだんだよ、
ね、怖いわ
事案が発生って
事案が、それは事案にしていいと思う。
おっさんが小学生の胸ぐらをつかんで恐喝する事案が発生、
怖いわ。
その時の名言が逃げるんか
逃げるんか、
ね、小学生に対して言うセリフじゃないよね逃げるんか、ね、
恐ろしいわ。
じゃあもうね、そういう人はもうトレーディングカード遊ばないでくださいってしか言いようがないんですけど、
いや、まあ、トレーディングカード遊ばないでくださいっていうか大人になってください。正しいアドバイスもっとも大人になりましょう。
ねえ、メインターゲット小学生のゲームでそんな力入ってるね。まあでも今だいぶ長いんでしょ、もう遊戯王自体は。だって、いつからもう何周年だろう。
10年選手じゃないですか。
10年は経ってるよね。だからまあまあ、その時小学生だったら、まあおっさんにはなってねえな、でもな。
まあでもその時、まあ中学生だった子がもうそろそろ20代半ばぐらいですよ。
僕とかですね。
そう。
まあ、僕はやってないですけど。
まあね、ああいうの本当に。トレーディングカードゲームもね、どうなんだろうって気はするけどね。オンラインとかでやり始めるとまたソーシャルゲームみたいになるでしょ、最終的に。
そうですね。
ね、ブースターパックを開けてみたいなね。
まあでも一回オンラインゲームあったみたいですけどね。
遊戯王オンライン。
ああ、そうなんだ。なんでダメになっちゃったの？
まあ、パック買う人がいなかったんじゃないですか、やっぱり。
電子版のくせにね、パックを売ってたんですよ。すごいでしょ。
え？
そのワンパック100円みたいな感じで。
パックどうすんのそれ。
だから課金、チャリンってお金をウェブマネーでオンするじゃないですか。で、このパック欲しいなってピッて押したら、ペレペレペレって開ける画像が流れて、これが引けましたみたいな。
え、でもさ、なんか電子版でやった方が良くないと思うの、トレーディングカードゲームこそ。
シャッフルとかめんどくさくなくていいですよ。
そう、だし、自分もそうなんだけど、カードがね、今ね、マジック・ザ・ギャザリングがこの間押し入れから大量発見。結構ね、レアばっかりだったね。カビ生えてんのとかいっぱいあったんで、ひどいことになって
きて。
そう。紙だからね、どうしてもね、保存効かないから、まあ消費していくものなんですけど、下手に古いので価値ついてんのとかね、大変だから、もうあれなら電子版でいいんじゃないみたいなね、トレード機能をつけて電子版にすりゃいいじゃんって思うんだけどね。
まあ、長くカードゲームに携わってる身としては、国産のそういうやつはもうゲーム版でいいやと思います、
ね、あ、なるほどね。電子版の方がまあ保存も楽だしさ、あとね、資源の無駄っていうかさ、
あとは
ノーマルカードこんなにいらねえよみたいなのもあるから、それをなんか廃棄ね、ゲーム上で廃棄して、こう、コインとして戻ってくるとか、そういうシステムにやればリサイクルにもなるしね、いいと思うんだけどな。
まあ、だからまあ、オンライン版っていうよりは、どっちかっていうと、もうコンシューマー版、
はいはいはい、
しかもう手は出さないですね、う
ん。なんかどっかがやろうとしてたよね、PSP とかでも、そのカードゲームみたいなの、オンラインの。PSP のネットワークが今一つで、ちょっとうまくいかなかったみたいなけど。だから、作る能力ある人はね、そういうのやってもいいと思うんだけどね、その。アナログゲームでやっぱトレーディングカードだけはやっぱオンラインにした方がいいんじゃないかなみたいなね。自分がやってたあの野球ゲームとかもオンラインに移行したりしましたからね。オーナーズリーグはまだ、リアルのカードでやってるんですけど、はいはい、コナミの方がもうなんか
完全オンライン
敗北を認めてオンラインになって、だから自分のカードもこうオンラインに
移した
移してくださいみたいに言われるんですけど、こうシリアルかなんか
めんどくせ
ー、でもそっちでこうやるよみたいな、はいはい、でそっちではこうなんか第何弾みたいに発売してやりますよみたいな感じでね。あとはどうなんだろうね、そのあのソーシャルゲームで結構その確率的な部分が操作できるっていうので、なんかちょっと嫌なイメージがついちゃったから、そこをねなんかこう
クリアに
やればいいと思うんだよね。世界に何枚存在してますみたいに出せばいいと思うんだけど、ね、
最近なんかそういう煽り文句のソーシャルゲーがなんかあるみたいですけどね、このレアカードは全体で何枚出てますみたいな。
そうするとさ、はいはいはい、遊んでるプレイヤーからさ見て価値も分かりやすいわけじゃん、だからすごい便利は便利でね、そのゲーム側もこうバランスの管理もできるわけでしょ、は
いはい、でもそういうことをするとなんか偶然手に入ってしまったなんかちょっとポットでのプレイヤーが相談だけ合うとか
まあ、誰が持ってるかまでさすがに表示するとやばいと思うけど、
ね、いやそれはまずいと思うけどね、うん、なんかこうあのアカウントハッキングとかに発展してなんか、
ね、
はいはい、
また ね,
ねあのこう逮捕者が出るからなんかね誰かそういうの考えても良さそうなんだけど、うん、意外と出てこないな、うん、
またそれにはまた新しいゲーム性とかも考えないといけない
でしょうか、ね、いやもちろんね、うん、でもほら流通考えなくていいからすごい楽なんでね、まあ、でオンラインとかにしちゃうとね、うんまあ、紙が欲しいってやつもいいのかもしれないけど、そしたら逆にさ、なんかこう、カード版もあとプラス100円払うと送られてくるみたいなさ、それを
一応ですね、そのシステム、マジック・ザ・ギャザリングがあるんですよね。
ああの
マジック・ザ・ギャザリングはマジック・オンラインって言って、もう完全に、まあ、うん、新しいカードだけちょっと遅れて出たりはするんですけど、はいはいはい、もうほぼ完全同じものが、もうさっきスピさんが言ってたような仕組みでちゃんとあります。しかも、その、まあ、エキスパンションといって、まあ、段組みたいなのがあるんですね、うん、このセットみたいな、うん、それをワンセット集めると送料を払えば現物を送りますよ、ただ電子版からはそのカードなくなりますっていう仕組みもちゃんとある。
あでも電子版からなくなるってことはもうコレクション用ってことだよね、それはね、完全に、
まあ、マジックの場合はほら紙で
遊べますからね。あ、まあ、紙で遊べるからね、うん、そっかそっか、まあ、だからそういうのやってもいいはずなんだけどね、なんか、うん、全世界で売るにはそれが一番早い、
まあ、
確かに英訳版とかも楽だしね、うん、それだとね、こう文字クリックして変えられるようにしちゃえばいい。
ただやっぱそのマジックのオンライン出すときにはあのカジノとかの調査委員会とかがちゃんと入ってるみたいですね。
あ、そうな、
確率の問題とかがあるので、はいはいはいはい、であのプレミアムイベントって言ってその、うん、チャンピオンシップみたいな感じででっかい大会とかがあるんですよ、うん、マジックは、うん、でそれの優勝賞金とかでかいんで、
う
ん、その予選がマジックオンラインでもあったりするんで、そのサイコロの確率がきちんと確率通りに出るかとか乱数がきちんとランダムになってるかとかのチェックがそのカジノのチェックをしてるようなところはちゃんと入ってるらしいですね。
昔のカルドセプト XBOX 版なんかアウト。
アウト、アウト。絶対アウト。前提だと奇数しか出ないだと、みたいなのはアウト。
あ、よくよく考えたらカルドセプトがあるじゃんね。
ああ、まあ、そうですね。まあ、あれはモノポリーが近いですけどね。うんうん、
しかもあれカードお金出して買わないからな、うん。そのゲームプレイで手に入っちゃうとまたちょっと違うんだろうけどね。うん、
でも結構そのコンシューマー版はゲームプレイ中でカード手に入るゲームがほとんどですよ、やっぱり。後で課金するのはやっぱ難しいですもんね。
あ、いやだからもう完全にオンラインで課金して遊ぶ、うん、あのトレーディングカードゲームを誰か出してほしいなと。マジックはまあ言うてもオンライン版もありますじゃん、まあ、オンラインでしか遊べないみたいな。
オリジナルで、うん、
やってもらえるとね、なんか最初のスターターを無料プレゼントとかでやったら結構広がんじゃないかなと思ってね、そこからトレーディングしてやっていってみたいなね、うん、まあそれだとさ、だってそら課金棒とかなんか言われる人とかもあんま出なくなっていいんじゃないのって思う。
いや、カード拡散、うん、たくさん持ってるってことはいっぱい課金してるけど、
いやだけどそれトレードで手に入れたお前のカードも俺が流通にするように流したから買えてるんだと分かったかみたいな。
らしいですね、オンラインはプレイヤー次第、さっきと同じ流れになって
る。はい、そうなんですよね。うん、どうですか、ちくわくん、そろそろ。
いやもうなんか結構語り尽くした感は。
ね、結構広がったね、予想以上に、ね、はい、まあかなりこうなんかタラレバグダトークだったような気がする。はい。まあじゃあちょっとまた受験頑張ってくださいよ、
はい、
はいはい、大学に進んだらどうするんですか、またなんかオタクサークルとか入っちゃうつもりですか。
オタクサークルとかにあんま入らなくてもいいかなみたいな。
大学デビューしようぜ。
大学デビュー
話したくなったらここに来ればいいんだ
よ。そうですね、そうですよ。
はい、まあそんな感じでね、ちょっとちくわくんが今回卒業ということでね、
はいはい、
まあそれですけど、まあ、福岡アットラジ袋自体はまあぼちぼち続いていくということでね、
はい、
はい、まあ、最近ねちょっと集合日があのなかなか取れなくなってまとめ撮りが増えてるんで、皆さんもねメール送っていただくと精査する時間が多いんで取り上げやすくなりますんでね、またね新たにちょっとメール募集していこうと思ってますし、ちょっとなんか採用された人に何かあると面白いかな、ちょっとそういうのも考えてますんで、どしどし、はい、送っていただければということでね、 はい、まあ、よろしくお願いしますということでね、
はい、はい、
じゃあ今回お送りしましたのは、スッピッと、
ラクラクと、
ちくわフライと、
エマノンでした。
はい、それでは皆さん、さようなら。
さようなら。